マタイによる福音書の4章1節から4節までをお読みいたします。さて、イエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒れ野に行かれた。そして40日間昼も夜も断食した後、空腹を覚えられた。すると誘惑する者が来てイエスに言った。神の子なら、これらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。本日は神様につながりたいという心の叫びを大切にしましょうというお話です。神様につながりたい、そういう心の叫びを大切にしましょうというお話です。私たちの救い主、天地を作られたイエス様は、先週の箇所3章の終わりでは、洗礼者ヨハネから水のバプテスマを授けられました。すると天が開けて、神の霊、聖霊が鳩のようにご自身の上に下ってくるのをイエス様はご覧になりました。飛んでヨハネ福音書3章の34節を見ますと、イエス様は普段から神の霊、聖霊を無限に受けていらしたということがわかります。神様に完璧に捉えられていたので、イエス様は洗礼を受けられた直後に、これは私の愛する子、私の心にかなうものとまで父なる神様から言ってもらいました。救い主のイエス様はどうしてそもそも2000年前この地上に生まれてこられたのかというと、それは肉体をまとって十字架の苦しみに耐えるためでした。その体を神様に生贄として捧げることによって、地上で罪を犯した汚らわしい私たちが罪を許されて神様の霊を受けるためでした。そのようにしてイエス様は人類を死から救い出すために、素直に十字架刑を耐え忍んでくれた。父なる神様から見ると、そういう素直な息子ちゃんがイエス様だったというわけです。息子ちゃんであるイエス様は2000年前、地中海の東、イスラエルの国というかユダヤの国にお生まれになりましたけれども、今日のマタイ福音書4章の段階ではもうすでに生まれてから30歳、30年も経っていた頃のことでした。洗礼を受け、鳩のように聖霊が下るのをご覧になる、そういう体験の後に、そのまま聖霊に導かれて人気のない荒れ野に向かいました。なんで荒れ野に行ったのかというと、40日40夜断食をして、その後悪い霊から誘惑を受けるためでした。今日の同じ箇所を子供向けに説教をすることがあります。ついつい言ってしまうのは、40日も食べなかったんだから、イエス様はもう腹ペコで仕方なかったんですっていうような話をすることが多いです。でもちょっと今反省しています。事情はそれほど単純ではありませんでした。 40日間食事を断つということは私自身はやったことはありません。でもやったことのある人の話は聞いたことがあります。で、断食する、なんでするかっていうと、もちろんダイエットするため、減量のためではありません。実際には食べるのも忘れて神様とつながったきりという、そういう体験をするために断食をします。減量のためではなくて祈るための断食だと分かります。で、その40日断食やったということのある女性の話ですけども、もうすでにお話2度ぐらいしたことはありますけれども、その弟さんがスポーツ選手で、柔道の選手で、その断食の終わりの頃にソウルのオリンピックでに出場すると、決勝大会がその終わりの頃にあると、そういう計算の中で40日断食したそうです。そしたら弟さんがですね、オリンピックで金メダル取っちゃったという、そういう結末でした。で、ご本人おっしゃってるのは、それは自分の力じゃないんですよ、神様が働かれたんですよというふうにおっしゃっていました。そういう普通ありえないような奇跡が起こることもあります。他方、私たちの日常の生活では良いこともあれば悪いことも起こります。それで何かトラブルが起こった時に、私たちは熱心に祈ることがあります。時には断食までして祈ることもあります。トラブルが自分のことであればことよりも、かえって自分の息子とか娘とか孫のに降ってきたトラブルの時に、私たちはより一層お祈りするものです。交通事故を子供が起こしてしまったとか、事業に失敗してしまったとか、結婚生活が破れてしまったとか、高校大学の受験がある、そういう時にも私たちは熱心にお祈りをします。断食、特に断食の祈りをすると、それは大きな力になること、間違いありません。現代のキリスト教は断食の祈りといっても一足飛びにそちらに向かうのは難しいかもしれません。なかなか教会でも祈りの訓練というのがの機会はなかなか得られずにおりますので、お祈りといっても5分とか3分経ったらもうおしまいというふうになりがちです。そのぐらいですとなかなか断食の祈りというところまでいかないと思います。現代人は頭で理解するということをとても大切にしているので、理解できないことを体で先に体験するということは非常に億劫だからです。でも本来のキリスト教というのは、イエス様の教えっていうのはちゃんと分かんないんだけども、お言葉ですから、イエス様を信頼しますから、その言葉通りにやってみますというふうに体で覚えるのが本来のキリスト教でした。そういうことですので、現代のキリスト教というのはちょっと昔のキリスト教と違って、ちょっと薄い内容の宗教になっちゃってるところがあります。体で覚えるキリスト教というのは、その初めの方は祈りの訓練というものがあります。声を出さなくてもいいから、5分とか3分というのをなんとか30分祈れるように、なんとか1時間祈れるようにというところまでいけると、なかなかいい感じになっていきます。で、この祈りっていうのは何かというと、糸電話を神様とつなげて神様の小さな声を聞き取るというのが祈りだと私は思って励んでいます。朝や晩に時間が取れなかったら、病院または銀行で自分の順番を待っている間とか、 どっかお出かけする時に電車に乗っている時間、そういう時に祈るというのも良いと思います。災難に襲われる時、または知り合いから祈ってくださいと、大変な状況にあっている方のために祈る時、そういう時に私たちは祈りの力を大きく感じることができます。ですから神様は私たちをあまりにも深く愛してくださっているがゆえに、神様が私たちをとことん愛してくださっているがゆえに、神様が私たちに祈りの器に成長させたい、私たちを祈りの人に成長させたい、そういう目的でわざわざ災難を一時的にくださるというようなこともあります。何にもない穏やかな人生を送って、30分を祈るというのができないで過ごすよりは、いくつかの一時的な災難に恵まれて結果祈りの人にこう育った方がいいと、そっちの方がその本人にとっていいと、そういうご判断で神様は災難をくださることがこともあります。そういう形で断食の祈り、もしできましたら大きなことが心の糧になるはずです。でこのようにしてイエス様ご自身も働きを始められるとき、まず洗礼を受けて、その直後に40日間の断食に入られました。ダイエットするためでなくて神様とつながるために40日間断食されたんです。ですから悪魔の誘惑を受ける段になったら、その誘惑を跳ねのけるためには最高の状態にイエス様は立たれていたということがわかります。きっぱりと誘惑を断ることができました。で、悪魔の誘惑は何だったかというと、あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだという誘惑でした。もちろんイエス様は腹ペコでしたけれども、悪魔は父なる神様から目を背けなさい、自分が快適に過ごせるように神様の超能力を使ったらいいじゃないか、そういう提案をしてきました。イエス様は普通の人間にはできない超能力をお持ちでした。石ころを好きな食べ物に変えることもできました。もしイエス様がステーキが大好きだったら石ころをステーキにも変えられるし、うなぎが大好きだったらうなぎにも変えることができました。でもイエス様の超能力っていうのは、そういう形で自分の生活を快適にするために使うための力ではありませんでした。イエス様の超能力は病人を癒したり、もちろんその病人というのは医者にかかっても治らないような病気を持っている人たちでした。死人をよみがえらせることもありました。貧しい人がイエス様と三日三晩お付き合いして、何万人のもの人たちが腹ペコになって、そのまま空腹で家に帰すわけにはいかないということで、貧しい人たちの腹を満たされることもありました。イエス様の超能力というのは、社会の片隅の弱い人を助けるための力でした。自分の空腹を満たすもの、ためのものではなかったのです。ですからそういう力を自分のために使うというのはイエス様は拒絶されました。人間にはご飯を食べたくなる欲求があります。時間が来ればトイレにも行きたくなります。寒ければ服を着込んだり、暑ければ薄着をしたり、クーラーを入れたり、汗をかけばお風呂にも入りたくなりますし、 若い異性が現れるとその人の体が欲しくなるということもあります。どれも神様が人間にくださった欲求です。他方で私たち人間には何とかして天地を作られた神様とつながりたいという目には見えない心の叫びがあります。神様から直接エネルギーをいただいて栄養補給をさせてもらいたいというそういう心の叫びが目には見えませんけれども心の奥底に潜んでいます。イエス様はご存知でした。もし人間がその心の叫びに素直に従って神様とつながるということを第一にすれば、最優先すれば、それ以外の欲求はすべて必要に応じて神様が満たしてくださる、そういうことをイエス様はよくご存知でした。神様に向けた心の叫びを優先すればあとはすべて神様が何とかしてくださる、そのことを私たちに伝えようとして悪魔の誘惑を押しのけられたのでした。私たちは生活水準が高い地域に住んでいます。科学技術が発達した時代に暮らしています。家には水洗のトイレがあるのが普通だし、ガスや電気が通っていて、冷たいものを温めるには電子レンジが家にあるというのも普通です。隣の家が食洗機を買ったということであれば自分も欲しいと思います。知り合いが iPhone を買ったというのであれば、あ、自分も iPhone が欲しいなと思います。で、そうやって競争のようなことをしているうちにいつの間にか大事な大事な神様とつながりたいという欲求を押しのけてしまう、そういうものを無視してしまうという私生活を現代人は自ら招いています。あとちょっと収入が増えたらいいのに、そういう思いで本当は残業なんてする必要もないのに、あと1時間2時間居残りして会社で働いたら給料が何千円増えて、あれが買える、これが買える、そういう思いを抱くことがあります。で、その結果、そんなふうにして良い生活を求めた結果、私たちは神様とつながる時間とか家族と穏やかに食事をするような時間をいつの間にか犠牲にしてしまうものです。イエス様は石ころを自分の好きな食べ物に変えるというそういう力を使わないと決めることによって、そんな現代人のいやらしい心はダメなんだよと教えてくださっています。優先順位を間違えそうになった話に2つを挙げたいと思います。キリスト教と全然関係がないんですけれども、一つ目は日本の伝統芸能にお能がありますけれども、お能っていうのはその舞台が客席の中にこうせり出しているもので、舞台の背にはこう松の絵が描いてありますよね。で、それを担う人たちを能楽師と呼んでいます。ある若い能楽師の方が駆け出しですので収入が少なくて生活がなかなか成り立たなくて、仕方なしにお能の仕事をやりながら続けながらも平日は会社に勤めるというふうに決めたそうです。で、毎晩満員列車に乗って会社まで通いました。で、その通勤列車では若い女性と肌が触れたり、またそういう異性がつけている化粧品とか 香水とかがこうの香りが漂ってくる、そういう中での通勤。でもそんなことに気を取られていたら良くないということで、その能楽師の方は何にも感じないで通勤できるように努めて往復をしたそうです。で、困ったことが起きました。なぜかというと、お能というのはよく知らなかったんですけれども、太鼓があったり笛があったりとか、いろいろこう踊ったりというか、こう演ずる人とかが役割分担があるんですけれども、それぞれが別々にお稽古をして、なんと本番突然みんなで集まって合わせるそうです。私たちはいろいろそのオーケストラのイメージがありますので、そこには指揮者がいて、事前に何回もみんなでリハーサルして合わせてというのを当然のことと思ってますけれども、お能の世界全然違うみたいで、突然集まって突然合わせて、それがこう本番になってしまうような世界だそうです。で、そうすると行き帰りの満員列車で隣に若い女性が立ってても感じないように努めていると、何が起こるかというと、指揮者もいませんから、周りの人の呼吸とかどういうふうに合わせるのかっていう雰囲気が読めなくなってしまったそうです。これでは日本の固定言論は務まらないということで、しぶしぶ会社を辞めて本業に戻られたそうです。で、もう一つの例ですけれども、北海道に富良野という地域があって、戦後ラベンダーを作って、それをこう蒸してか茹でてか、こうラベンダーオイルというのを取り出して、それを化粧品にするという働きを町としてもこう応援して取り組んでいたそうです。でも、もう50年近く前の話になりますけれども、そのラベンダーオイルを作っても全然儲からなくて、一家総出でラベンダーのお花作ってるのに、もううちは持たない、もうラベンダーやめようと決めて、トラクターを畑の中に入れて、ラベンダーをこう踏み倒して別の作物を植えようとやり始めたそうですけれども、その農家の富田さんという方は、畑にトラクターを入れるまではできたんだけれども、結局ラベンダーが愛おしくて愛おしくて、トラクターを動かすことができなかったそうです。そしたらその時の夏、カメラマンが来て富田さんの畑の写真を撮って、それがなんとこう今分割されてますけれども、分割される前の国鉄のカレンダーになって、次の年の夏から全国から観光客が自分の農園に集まるという奇跡が起こったそうです。神様って、社会を豊かにするために、伝統芸能を守るために、イエス様信じない方々にもかすかな声で心の叫びをこう大切にするように働きかけてくださるお方です。ましてやイエス様を信じた方々は、その人本来の力がこう現れるようにがっちりと支えて、神様がその人にしかできない働きをこう任せて導いてくださる、そういうお方です。神様はイエス様を信じる方々に毎日神様とつながって日々栄養補給ができるように取り計らってくださっています。日々心満たされて、満たされた祝福を、恵みを周りの方々にお裾分けして、周りの人たちを幸せにできるように私たちを強めてくださっています。ですからイエス様は自分の心の叫びを大切にするということを最優先にされて、見本を見せてくださいました。サタンの誘惑にイエス様は答えられました。人はパンだけで生きるものではない 神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。申命記の御言葉です。神の口から出る一つ一つの言葉、それは神を求める心の渇きを満たす神様のエネルギー、神様の満たしです。人はパンだけで生きるものではない。生活の豊かさよりも自らの心の叫びを大切にする方々は本当に幸いです。その人たちは神様の声を聞いて心満たされて癒されて、その上で生活の必要すべてが自分の努力というよりは神様の恵みによって満たされるようになります。逆に心の叫びを無視して自らの生活の豊かさを先に求める方々は、神様に心満たされることも少なく、自分の必要に生活の必要に満たされて虚しく一生を送ることにもなりかねません。心の叫び大事にする毎日を送りましょう。お祈りします。天の父なる神様、皆を賛美します。私たちの曇った心、目を、その曇りを取り去ってくださり、心の奥底にあるあなたへの渇きを感じられるようにしてください。あなたを第一に、まず一日の初めに求めることによって、すべてが満たされるという経験を毎日できるように助けてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。